音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の跡。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、これどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌手からいただいて、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
そうだね、新元号が発表されてもうね、少し経ちましたけど、
だいぶ経ちましたけど、
その話をね、ちょっと今日はなんかしてみたいと思いません？
掘り下げてみるというか、
掘り下げるほど学はないんですけど ないんだけども、令和、それ、ね、聞いた時どうでした先生？
なんか軽い感じだなって感じだったな、
なんかほら昭和 S 平成が1、R かって、なんかそこに私は R っていうイメージがとても R の次に数字来るじゃないですか、なんかこう入ってこなかったんですけど、でもなんかこれがあの万葉集の、あの梅の花の歌のからってなった時に、うわー素敵ーってなったんです。
増刷してるらしいですよ。す
ん、
増刷、
何が
万葉集の、
あ、そうそうそうね、すごいですよ ね。でもあれそのまま読めないんですけどちゃんとこうちょっと訳されてならいいけど、 そのままだったら全然無理ですけど、でもね、ああこれはすごいなってすごく思っていて、っていうのはあのあるね、ちょっとある社長さんがやっぱりこう文学が好きでね、で、言ってたんですよ、私歌やってるから、そしたら、いや、やっぱり日本の歌は基本元はね、僕は万葉集だと思うんだよっていうのをずっと昔に聞いてたんです。なので結局その、内容だとか、なんか日本人らしいなんかこの美しさっていうものがこう逆に人間的なものもなんかこう感じながら、あ、なんかね、その、今回の令和ってなったのも、いや、そこに来たかって、なんかそう美しい心っていうか、あ、それの令和だったらもうすごい素敵と思って、どうなっちゃうんだろうこれからって、どうなっちゃうんだろうってか、そんな時代にやっぱりなっていくのかなって、なればいいなと思っているんです。なんかあれですよね、なんか万葉集の初春の霊月にしての霊を取って、
そう
で清く風を和らぎの和らぎを取ってのということですよね。まあなんか素敵で、このまたちょっと調べたんです、どんなような内容なのか、今の初春の霊月にして清く風を和らぎ、梅は京前でいいのかな、鏡の前の粉を開き、蘭は背後の顔を貸す。難しい、これだけでちょっとよく分かんないんですなんとなくね、
なんとなくは、
分かるんだけど、
春のなんかだっつの分かってたけど ね、
でもどういうことなんだろうって、そしたら、春の初めの、良い月に、爽やかな風が柔らかく吹いている状況で、その中で梅の花は美しい女性が鏡の前でおしろいをつけているかのように白く美しく咲き、で、宴の席には高貴な人が身につける香りの袋の香りのように香っているという。
香るんですよね。
梅の花がね、女性に例えたわけですよね。
ですよね。
なんかこう素敵じゃないですか。
昔はほらお花見っていうのは梅だから。
ああ、そっか。桜じゃないですね。だから
イコール女性っていうあれもあったのかもしれないな。擬人化というか。
なんかね、なんかロマンチストだし。
だよね。この情景をね、思い浮かべてもね。
思い浮かべるだけでもね。まあだからすごい素敵と思っていて。でまたね、安倍総理も、一人一人の花が咲くようにっていう、言葉もあったし、なんでこんなことでいいね、来月からなんかまた心機一転ということで、何か なんか心機一転をなんか形にしたいなっていう思いがどんどん出てきましたけども、まあそんなことで、まあ、美しい風景、美しい流れと言いますと、ね、私たちの曲、
はい、
野崎川も、
はい、
いいその景色がなんか見えるようなそんな曲なんでございます。まずは
これを聞いてもらいましょうね。
はい、聞いていただきましょう。ね、小池蓮先生が作詞、あ、ごめんなさい、作曲です。で、阿部直美が歌っております。この曲から聞いてください。野崎川、まあ、野崎川聞いていただきました。
はい、
まあ、先生ね、まあ、本当に来月からも変わります、令和元年、
うん、そうですね、
うん、何かこう思い浮かべてることとか何か計画してることってありますか？
思い浮かべてること、
うん、
まあ次の曲を作ろうかなってぐらいですかね。
うん、どんなような曲とかいうのはこう構想はしてるんですか？
もうね、だいたい上がってはいるんです。
美しい曲、激しい曲、
美しいかなこのこの令和には合わないでしょ
うね。そうなんだ、うん、
この言語には一切合わないかもしれない
まあね、でもいいんです。なんだっけ、やっぱりこのいろんな意味を取るじゃないですか、
うん、
今までは、まあ、まあ天皇陛下がね、時代が終わって変わっていくわけです、時代が。でも今回はまだいらっしゃって退位ということでこう変わるじゃないですか。だから今までにないことなんですよね。なので、だから余計にこうさらに新時代という解釈をねされてる方たちもやっぱり多くいて、なので私もそう思ってるんですよ。何か、なんか今回、今年じゃなくて、なんかこう令和になってから何かもっといろんなものが変わっていくんじゃないかな、変わっていいんじゃないかなって。
変わるんだろうね、きっと、
うん、そして花を咲かす、
うん、
なので、山中教授もね言ってましたよ。やっぱりなんか古きものがこう新しい、そのままなんか新しいものにっていうようなことを言っていて、あ、これ私も言ってるなと思ってハイブリッド変化のことをそう、古きものを残したそのね、上演歌の良さを残したままでも、こう
今の
違う形でそれを表現する、
うん、
オリジナリティを出した表現の仕方を、なんか考えてこうしていくっていうようなが、まあ、ハイブリッド演歌なので、いい時代になっていくんじゃないかなと思ってるんです、夢を持ってるんです。
やっぱり歌の先端のね、
うん、
あれを言ってるだけにね、
うん、
まあハマるのかもしれないね、
今度、ね、なのでちょっとね、まあ、現実はいっぱいあります、あるけれども、そういった夢が見れる、夢を持てることを今やっている、やらせてもらってるっていうことと、だからこう進める、次あいことしたあれこうしたいっていうことがどんどん発想も出てくるし、ね、うん、っていう意味ではとてもなんかすごく幸せだなと思って今いるんですけど、まあちょっと前半後半、いつもなら川柳があるんですけど、
うん、
いいんでしょうか、この今素敵な流れの中にサラリーマン川柳をこれからちょっと言おうと思ってはいるんですけどちょっといいですかね、
川柳ですね、
川柳です、
川柳です、
サラリーマン川柳をね、もうまたちょっとね、前半今いろんな話であれですけども、
うん、
時間がなくなっていくのでちょっと発表させていただきます。車内エコ、無駄をなくせと貼る紙。これはね、なんかね、矛盾があるんじゃないですかっていうみたいですよ。車内でエコーしてるのに、
うん、
車内エコと書いた紙を貼る、この紙は、
その紙自体が
じゃないかっていう、
エコじゃないと、
なんかこうひねくれてますね、これ確かにね、よくなんか貼り紙貼るなって言った貼り紙を壁に貼ってるのはどうなんだっていう、うちのディレクターもなんかひねくれたことを言ってましたけどそれようなちょっと似てますね、これね。
そうですね、そういうことですね、
うん、あと次、後輩が心開くの LINE だけ、 まあそういう時代です
かね。後輩っていうのは
部下っていうことかな。
でしょうね。
部下とかまあまあ、うん、でもまあ
後輩、まあ、後輩でね
もありますよね、うん、確かに LINE だとなんか親しみやすいっていうかあるから。でも今仕事でもね LINE 使ってるのところも多いですからね、いいんじゃないですかね。これはね思うけど LINE でも
で飲み会誘うと来ないんでしょ。
あそうだそうだ前ありましたよね、うん、
そうなるよよくね。
そうだそうだそういうのがあった。あとこれ LINE から絵文字が消えた夫婦仲、
それはちょっとやばいですよ。
あの先生ってあれですか、あの奥様とは
うちに触れちゃうですか。
触れます。なんかメールとかショートメールこれから帰るとかいうのや
る。いやあのうちはねメカ音痴だからやらないですね。
あじゃあ電話、
うん、まあやれば電話すれば電話、うん、
電話して今から帰るよとか
そう、
うん、言うのね。
あんまりしないでないそれもね
そうい
ちいちしないね。
そう
帰るのは当たり前なんだから、まあ、
でもほら今日遅くなるよとか言って出かけられるんでしょ。
まあ、そういうのはあるけどね。予定より例えば遅くなった場合はねこれから帰るよとかはあるけど、
うんうん、
でもねいちいちその自分のね居場所をいちいちね
居場所はだけどねでもほら心配、
まあ、心配されないようにねそれはやるよ、うんうんうん、それはやるけどでも心配なんかしてないでしょもう悪いけど。
いやほらいやそうじゃなくて例えば心配もいろいろ心配があるじゃないですかね。まああと時間があれ4時に帰るって言ったのにもう例えば7時だったら、
うん、大幅に遅れた場合とかね
事故にあったのかなとか、うん、やっぱありますもんね。そうすると電話かけるとどうなんですか反応は。
普通あ分かったっつって終わりだよう ちの場合
あそうです、ね、
別にあの愛の言葉一つないよ
まあでもそれが普通ですよね。あ分かった分かった普通
にもう長年連れ添っててさ
そうそうそう
今更ないでしょ
なんで連絡くれないのとかね、うん、
それはもう新婚時代の話でしょ
でも新婚時代はそうでした。
え新婚時代はうちもないそれはもないそれもない。
じゃあもしかして浮気の心配とかもされませんでした。
浮気だってね女房が役ほど亭主も手はせずって言うでしょ。
いやでもそんなの分かんないですよ。
分かん
ない。そんなの分かんないですよ。だってえこの人がっていう人も女性を囲ってたっていう人もいたりとかしますし。
あいいなそれな。
えこんなにえ真面目そうなのにえこういうこと言うんだっていう人っていますよ
そうなの
いますいます
そうなの
いますいます。だから分かんないですから裏の顔分かんないですからね。
ダメそういうそういう目で見ては人を。
いや分かんないですよ。まあということで、とりあえずねお時間も来ましたから、それではの第ね私たちの第一作、
はい、
先生とのご縁を、
ね、
そうなんです、うん、をいただいたね、曲やはりハイブリッド演歌の方から、お流ししたいと思います。女玉ゆら夢飾りどうぞ。まあでも疑うのは好きっていう証拠かもしれないですよね。
そうなの、
うん、疑うとか心配っていうその役の、うん、
心配するっていうことはやっぱり大事なことですよ、
うん、
されることもね大事なことです、
うんうん、でもそうやって疑わない。あどうなんだろうね。やっぱ自分が傷つきたくないからなんか余計にそういう人があれなのかな。外で何してるか分かんないわあのうちの彼氏はとか。
それそういうふうにね、そういうふうにもし思われたんだとしたらそれはもう自分の日頃のね、
うん、多分日頃なんでしょうね、うん、なんかあれってなんか様子が違うなとか。
ちょっとおかしいわと
か、ね、なんか違うなとか、うん、そう今まではあるじゃなかったのにこうだったとか。
やたらお土産買ってくるようになったとか
そうそうそう、
プレゼントがあれになったとか、
あと急に怒ったりとかね。なんか
それはないです ね大丈夫よ。
なんかが合図があるのかもしれないですよね。女性が疑う時って
よく見てるとねあるらしいよ、うんうん、それはね。
じゃあそれはなかったんですね。
いやそれはないようにねやっぱりいろいろ
工夫してた、
うん、隠してた。隠し
隠
さなかったら今頃もう別れ大変ですよ。
そうかやっぱそうですよね。
そうですよ、
はい、ありがとうございます。またここでね投稿が来ておりますので、ね、それをご紹介したいと思います、はいはい。 これは三重県の、黒田さんですね。独り言ですが、ヒット曲もないのに紅白歌合戦に出ている演歌歌手、何なんでしょうか。これはどういうことか小池先生教えてくださいというメールでございます。
まあ、
小池先生、あの指名ですよ、
あの人、はい、みたいな、なんか思い、
誰ですか、誰ですか。
ヒット曲もないのに紅白に出てる演歌歌手と、
そんな人いるんですかね。ヒット曲が出なくて、お
だから不思議ですよ ね。
あ、いらっしゃらないということですか。
そうい
う
方、そんだけ紅白のレベルが下がった、レベルというか、ね、ステージ的に下がったってことなのかもしれませんよ。
かもしれないですよね。そう、
大衆化してきたというか、
そうかもしれないですね。
昔はね、昔は本当にもうキラ星の人だけだったでしょ。そうですよね。であんなにね、わさわさね、応援合戦とかあんなもんやらなかったですよ。
もうちょっとシンプルで、
だからもう見なくなったの私は。
見てないんですね。
見てないんですよ。
何年ぐらいですか。
もう 5,6 年見てないですね。
あ、だから見てないから誰が出てるかが分かんない。
私の場合は
分かんないんですか。そっか、じゃあ今の質問には答えられないですもんね。でもそういうことでしょうね。だからつまんなくなった。
じゃあ安倍さんの方で指名していただけますか。どなたのことを言ってるんですか。
指名はしなくてもいいけど、
まあ、一応誰かを言わないと分かんない
や、私も覚えてない。去年、おととしは、出てる演歌歌手は、はい、まあ、市川由紀乃さんとか丘みどりさんとか、あと三山さん、氷川さんも出たのかな。
その方のことを言ってるんですか、この黒田さんは。
そうでしょうね。
安倍さんもそう思ってると。
石川さゆりさんも出てるのか、坂本さんも出てるのかな。あとは島津亜矢さんも出てるかな、で去年もそうかな。でも確かにあれですよね、石川さゆりさんの場合は、ヒット曲しか歌ってないって言われてますよね。津軽海峡冬景色と天城越え、
昔のね、
ずっともう毎回出るけども、もうそれしか歌ってないっていうのと、あとは、島津亜矢さんなんかは洋楽かなんか歌ってた気がするんですよね、和服で、紅白で違ったかなっていうのと、自分の曲じゃなくてですよ。
はあ、
まあ三山さんは自分の曲だと思います。あと氷川さんも自分の曲だと思うけど、まあ確かにヒット曲って言われればどうなんですかね。あとは市川由紀乃さんもヒット曲ってあるのかな。
ヒット曲のその、
ね、ない気もします。やっぱりなくて、何
かどういうカウントなんだろうなと思っちゃうけど。
であと岡緑さんもやっぱり出たばっかりで出て、ね、ヒット曲っていうものはないでしょうしね。でもなんで出てんのってことですよ ね、
なんでですかね。レコード会社のプッシュ、
まあ、それはもちろんあるでしょうし、それもあるでしょうし、まあ紅白、
ね、いろいろあるよ、バーターとかね、
いろいろね、
いろいろあります、やり方は、やり方というかね、
紅白出るためにいろんなことはしてますからね、だからあるんですけど、確かに一般の人から見れば余計につまんないんでしょうね。
でしょう。
ヒット曲、やっぱり話題になってる曲をでヒットで盛り上がってる、その歌謡祭っていうか紅白だったらいいけど、宴会になるとつまんないからトイレ行くとかいう人もとかやっぱあるっていうのはそういうことなんでしょうね。そうですよ、きっと。だからどうしたらいいの分かりませんけども、仕方ない。でもね、出れればいいじゃないですか。知名度は、都庁の知名度で
出るっていうことはそこに行っちゃうんだよね。
出れれば一応、演歌界の方では、紅白に出た歌手だよっていうふうに言われる。世間一般では何ともですけども、でも演歌界では言われるじゃないですか。
箔がつくというのかな、
ね、だからやっぱり出れればいいんですよ、何かの力で。
何でもいいんだよ、だから、そこは。
そしたら今度仕事がしやすい、
そういうことにもなるし、
ね、仕事しやすいし、そう、
ファンもそれで喜ぶし
ファンが増えるし、収入も増えるし、スタッフもいいスタッフ雇えるしとかね。
そこまでいくかね。
なりますよ、どんどん なれば。そうそうそう、だからそういった意味ではやっぱり出れることが一番なのかなね。 わかりましたってなんかもう
かって
のなんかもうねせっかくいいもうこれからのいい時代の話なんですけど、まあ演歌もだから盛り上げなきゃいけないですよ、
うん
ね、いいものをこう山中先生みたいないいものを新しくして形を出すとかね、
うん、
あの演歌の良さをもっとなんか知ってもらえるようななんかそんなものをね出さないと作らないと。
そう作る方もそうだけどね、また先行するね委員たちもねしっかり勉強してもらってね。
そうですよね。なんかね
思ってるいい曲がいっぱいあるんだから。
いい曲もいっぱいあるし、でもどんどんどんどん今出してますから、うん、なんかどんどん薄れてっちゃいますもんね。それもどうなかな。そう
悲しいね。悲しいあれだよね少しね
本当ですよね。まあでもまあそんなことで、まあ、まあ心機一転、
うん
うん、何か考えていきましょうね。まあそれではね、まあそういい時代の話からまたちょっとこの話になるとね、演歌の夢の後ってなるとちょっと暗くなるんですよ気持ちがなんか寂しくなる、今日も暗くなるんですけども、まあね、また来週にねまた元気よく、この番組にしたいと思います。
そうです
はい、それでは次はエンディングです。さああっという間のエンディングとなりました。
うん、
私もこのスケジュールなんですけども、
はい、
4月の29日、先週も申し上げましたけども、名古屋のね西区の商店街祭り、うん、ウインクの方で、歌わせていただくんです。田川俊美さんと中村ひとみさん、そして、玉木さんね、清水玉木さんと、うん、で一緒に出させていただいて、また特別ゲストはね中村玉緒さんでまたお会いするの楽しみにしております。もうね、あ、もう抽選会ちょっと終わっちゃったかな。
抽選、
うん、
あ、
そこで買い物すると、ね、そうなんです、うんうん、買い物すると招待券が当たるっていうのがあったんですけどもね、うん、それは多分もう終わっちゃったので、まあ来られる方お会いすること楽しみにしております。はい、はい、さあこの番組は皆様からのお便りお待ちしております。感想リクエストとご投稿お待ちしております。宛先はこちらです。ファックス番号 048-424-7150 048-424-7150、 メールアドレス abenaomioffice@gmail.com abenaomioffice@gmail.com です。皆様からの投稿お待ちしております。さあお別れの曲には、
うん、
アベノームのカバーアルバムから13月のかげろうの中の星の流れにを、お送りしたいと思います。はい、さあこの番組は阿部直美と
小池蓮で
お送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。
さようなら。